田さん、このアメリカーノって言ったら、英語で言ったら、はい、日本語で言ったらアメリカンコーヒーみたいな。
アメリカーノっていうのは多分、うん、日本でもスターバックスとかだとそのまま、
そのまま、
ありますが、アメリカンコーヒー、日本でいうアメリカンコーヒーとは違って、うん、エスプレッソにお湯を入れて薄めたものです。
なんでそんなことをするんですか？そうするとどんな風になるんですか？
濃さが普通のコーヒー、味は違いますけど、元がベースがエスプレッソだから味は違いますけど、濃さが普通のコーヒーと同じぐらい。
おお、なんかマイクさんが前のめりになりましたが、アメリカのはお好きですか？
うん、いや、まあ、まあ好きじゃないけど嫌いじゃないです。でも、そのアメリカのはなぜアメリカのと呼ばれるかご存知ですか？
うん、どうしてですか？
まあ一応アメリカのは、まあ、基本的に水割りエスプレッソですね。
うん、水割りエスプレッソ、うん、
で、第二次世界大戦の間、アメリカ人、まあ、アメリカ人の兵隊たちは、まあ、ドイツ、うん、日本、まあ、そしてイタリアでも戦いましたですね。うん、でその兵隊たちがイタリアにいる間に、もちろんコーヒーを、うん、飲みたかったんですけれども、イタリアは普通にエスプレッソを、イタリア人は普通にエスプレッソを呼んでたんです。飲んでたんです。だから、でその当時アメリカ人の兵隊はエスプレッソの味に慣れてないので、そのカフェで水割りエスプレッソを注文してたんです。だからそのイタリア人のバリスタは水割りエスプレッソをアメリカの、まあ、つまりアメリカ人、
あ、そうなんだ、とじゃあアメリカ人が自分で言ったんじゃなくて、イタリアの人が何してるんだよ水で割ってみたいな、アメリカ人の飲み方だなみたいなんでアメリカのになったんだ。あ、それは全然知らなかった。なるほど。で、日本でアメリカンコーヒーって言ったら薄いコーヒーっていう、なんかそういう、薄めのコーヒーのことを言うような気がするんですけど、アメリカーノっていうのはそこから来てたんですね。うん、じゃあこのカフェモカは、カフェモカって実は何なんですか？私モカコーヒーのことだと思ったんですが、うん、モカコーヒー、モカ豆のモカのコーヒーと思ったんですが、アメリカで例えばカフェモカ、あるいはスターバックスでカフェモカって言ったら何が出てくるんですか？
それは、それもエスプレッソがベースの飲み物で、うん、ミルクが入ってて、あと、チョコレートシロップが入ってると思います。
そうなんだ。日本でもそうなのかな、カフェモカって商品名がそうなってるんだ。
日本でもそういう、いわゆるシアトル系のコーヒーショップに行くと、うん、そうですね。
あ、それも知らなかった。じゃあココアとコーヒーが合体したみたいなと思うのか。
そうですね、
うん
う
ん、
なので、ちょっと甘いというか、
ちょっと甘いと、うん、ああそう言われたらなんかアレクさんらしいなとか思ったりと、でもアメリカーノは嫌いなんだ、うん、ということで、あ、でも まずはイベント情報に行きましょうか。リュウタさんよろしくお願いします。イベント情報、
はい、イベント情報、今回はジャパンハウスの、
うん、始まりまし
たです。うん、で一つちょっと先ですが、2月の12日の日曜日に、うん、ジャパンハウスの、うん、ブレックファースト at Japan House with the Japan Ilai Night Club、うん、Japan Ilai Night Club の Japan House 朝食会というのがありまして、うん、あるんですが、でこれが早く売り切れるからそろそろ、紹介した方がいいと思いつつ、うんうん、今ウェブサイトを見たらソールドアウトと書いてあるので、
もうそうなんだ、すごいな。
そうですね、今紹介しようと思って見たら、ソールドアウトになってるので、うん、もしかするとまだ追加のチケットとか出るかもしれないので、うん、チェックしてみてください。2月の12日朝の10時半からジャパンハウスでジャパンイライナイクラブの留学生がホストする、うん、朝ごはん、日本のいわゆる日本の朝食、旅館で出るみたいなやつ、うん、 が体験できますっていうのがあります。
すごいですね。もう売り切れ、なんか飛行機みたいですね、キャンセル待ちみたいな。なかなかキャンセルは出ないかもしれないけど、追加が出ればいいですね。
そうですね。それで、それ以外にもジャパンハウス、新学期のイベントが始まりました。木曜日午後3時からお茶の体験、あと土曜日も週によっては午後2時からお茶の体験できます。うん、あとは、ビギナー・インターミディエット・お習字の、うん、一度もやったことない人でも参加できるお習字のワークショップ、これ佐藤正造先生が、教えるワークショップが、だいたい毎週日曜日今学期はあります。
すごいですね。
そうですね、
1回分はあったけれど、これだけ日曜日に毎週のようにやるっていうのは新しいかもしれませんね。
そうですね、午後1時毎週日曜日で、多分1回ずつ行けると思います。
なるほど。お習字、マイクさんは日本でお習字とかアメリカでお習字をされた、勉強されました？
いや、勉強したことないです。
あ、筆持ったりはしたことはないですか？
あ、それもないです。
ほう、意外意外意外、読むけど、古い字を読むけれど、お習字はまだ、じゃあ、お習字を習っているマイクさんがいたりしてね。リョータさんはされました？なんか小学校の時とかお習字とか、
日本はまあ、学校では小学校では絶対やらされますよね。
そうですよね、お習字の時間今もあるのかな。
そう、どうですかね、僕の頃は多分小学校3年か4年ぐらいから毎年やって、
で、
冬休みの宿題で書き初めとかやらされ
た。あ、ありましたね、書き初め。日の出とかさ、
なんか、その時だけちょっと大きい長い紙に大きい字で書いていくみたいな、ありましたけど、
筆は筆で気持ちいいですけどね。なんかアメリカの人がすると、初めてのする人、する人がやるとアートの気分になれるかもしれませんね、漢字で、うん、筆ですると。だからアートとして、綺麗な字を書くというアートとして楽しんでもいいかもしれない。私は小学校の時にお習字の先生のところに習いに、週に1回習いに行ってたんです。なんかそこは漫画を読みながら墨をすっていいという、そういうお習字 で、うん、でしかもキャラメルを2個とかもらえて、私はもう濃い濃い墨を吸いな、吸ってたんですけども、お習字習ったというより、そういう思い出があります。で、ジャパンハウスで日曜日1月22日29日2月5日かな、1時から、
はい、
お習字され
て、ありまして、ジャパンハウスのイベント、今はだいたいウェブサイト、チケットのウェブサイトから予約することができるようになってます。で、ジャパンハウスが使ってるのが Eventbrite っていうウェブサイトで、Event、E-V-E-N-T Bright は B-R-I-T-E.com なんですけれども、ここ行ってジャパンハウスって検索すると、多分特に、シャンペーンアーバナに住んでる方はロケーション近いところが出てくるので、すぐ見つかると思います。
で、結構チケットとかも先に買ったりするわけですよね。
先に買って、先にお金も払ってってできます。で、まあ、さっき言ったようにすぐ満員になるイベントとかもありますので、最近のところ、なので、早めにチェックされることをおすすめします。
で、なんかフェイスブックも最近によくアップされているんじゃないかな、ジャパンハウス。そこで玉木さんがメニューの内容とか、さっきの2月12日の朝ごはんイベントもメニューの内容が23日の月曜日にこうアップされますとか、メールをいただきましたけども、でこのイベント行けない人のために これを主催をしているジャパンイリナイクラブの人たちにぜひ遥かな賞に来て、後でもいいので、イベントの内容とかいろいろマナーを教えてくれるんですよね多分、うんうんうん、食べるだけじゃなくてそういう話とか聞いてみたいなと思うんで、講師をしてみようかなと思います、でその玉木さんからは、イベント情報こんな感じですかね。
そうですね、今週はそのジャパンハウスのお知らせ、
はい、で玉木さんからはさっきのアレックスさんの、質問に答えて、読んでみますね。一番の初給料はこれマイクさんと同じだな。高校3年で受験も終わって暇だったため、その時はだいぶ違うんですね。ピザとこの対象は面白いですね。地元のちょっとした高級なんでしょう、うなぎ料理屋さんのでお運びのアルバイトをした時ですって書いて、ピザハットと高級うなぎ、ずいぶん日米の対象が、出ましたが、で次も面白いんですよ。うなぎの骨の唐揚げをおやつに食べてカルシウム補給しました。美味しいです。これアメリカでうなぎの骨の唐揚げ美味しいねって言ってもなかなかイメージが湧かないと思うんですが、マイクさん食べたことありますか、うなぎの骨の唐揚げ。
うなぎの骨から揚げ、
骨あったかなと思いますけど、でもなんかポリポリしてる、多分でちょっと濃い味がつけてあったりとかして、はい、美味しい、まあおつまみだと思ってまた高校生からお酒はダメですが、でコーヒーは玉木さんの場合いろいろと好きで試しているから好みはコロコロ変わるんですが、現在はエチオピアシトラス&ダークココア風味ダークよりミディアムローストをフレンチプレスで入れるのが好みです。なんかこれを聞いてパッと思い浮かぶ人はすごいなと思うんですが、普段はブラックですがたまに濃厚ホイップクリーム大盛りも作りました。これを理解するのもなかなか難しいんですが、多分日本でこうイメージがしにくいと思うのこのシトラさんのダークココア風味ダークよりミディアムロースト。リュウタさん、アメリカのコーヒーって結構フレーバー豆だけじゃなくて味をつけてるというかのが多いんですか。
これはでも豆の風味の説明だと思うんですよね。
そうなんだ。
確かに言われる通りでその、フレーバーコーヒーっていうのはアメリカはよくあります。ヘーゼルナッツとか、
そうそうそう、
バニラとか香りつけたものですね。それだけじゃなくて、そのこだわりのコーヒー豆だと、いわゆるワインのテイスティングみたいな感じで、なかなかイメージのしにくい言葉がよく出てきますけど、これは、柑橘類の香りがするとか、ちょっとココアみたいな香りがするとか、それはなんとなくわかります。なんとなくチョコレートっぽい香りがするかなみたいな
の
はあります。
結構いろんな表現をするんです。
そういうことじゃないかなと思うんですけれども、
でミディアムローストをフレンチプレスで入れる、なかなかさすがいろいろお料理とか味に、の専門家の、玉木さんですが、日本はこういう細かい言い方はしないけど豆で表現しますよね。どの豆を買うかっていうのを買いに行くと、コーヒー豆を、
そうですね、まあ、産地と、ローストの具合、
そうですね、ブラジルサントスとかそういう言い方をしますね。シャンペーンアーバナでも結構コーヒー豆買えるんですか。いろいろ最近いくつかできてますよね、コーヒーティーとコーヒーが一緒に売っているお店結構多いかと思うんですが、でどういうことなんですか。リョータさんはいかがですか。アレックスさんの質問に答えて、初めての給料は、
はい、初めての給料
は、はい、はいって言われると
何でしょう、僕は大学生になってから が初めてです。アルバイトをしましたね。で、個別指導塾の塾の講師をやってました。今英語とか国語とか教えてましたけど。
そう、日本でですね。
日本でですね。大学は日本だったので、
日本での話です。あ、そうなんだ。なんか割とこう大学生がやるアルバイトっていう感じですね。
まあそうですね。
一般割と、好きでした？教えるのは？
それは微妙なところです。
なるほど。あの、でその後は TA とかで、
まあその後、はい、アメリカに来てからは TA、GA とかそういうのをやってますけど。
で、ライブラリアンの仕事を今しているということで、
そうですね。
うん。で、好きなコーヒーは？
コーヒーは、普段飲むのは普通にブラックコーヒーです。自分で入れてコーヒーメーカーで、単なる機械のコーヒーメーカーで作りますけど。で、酸っぱいのは苦手で、ダークローストのちょっと苦めのが好きなんですが、日本に行くと割と酸っぱいコーヒー、特に、美味しいとされている喫茶店とかだと酸っぱめのコーヒーが多かったりとか、最近アメリカでも豆にこだわって入れてますみたいなところに逆に行ってしまうと酸っぱいコーヒーが多かったりして、それはちょっと苦手。
あ、苦手なんだ。
なんですね。
アメリカの私はモカが好きなんですけど、モカは酸味が、少し あるんですけど、アメリカで酸味があるコーヒーと日本で酸味があるって言われるコーヒーをカフェで飲んだ時と違うんですか？アメリカの方がそのなんか強いとかあったりします？
いや、違わないと、あんまり違わないと思います。多分日本の、その喫茶店でよく買ってるそのアフリカ産とかの豆をアメリカでも、こだわりの人たちが使うようになったんじゃないかな。
なるほどね。コーヒーもね、凝ると大変かとは思いますが、いろんな入り方から あるし、ということで、じゃあちょっと曲を挟んでまたこの話題を続けていきたいと思いますが、コーヒーの話になったところでちょっと古い歌を新しいバージョンで、コーヒールンバ、相当古いですね。西田幸子とかが歌っていた、カバーして歌っていて、ザ・ピーナッツ、その後、荻野目洋子とか、こう続いていくんですが、私が選んだのは、結構いろいろ聴き比べて、福山雅治が歌っているなとか、坂本冬美もいいなとか思ったんですが、最後に私が選んだのは、鈴木清美で、なんでかというと、押尾幸太郎がこう、フューチャリングしているので、何なのかなと聞いてみたくなって選びました。鈴木清美、コーヒールンバ、フューチャリング、押尾幸太郎です。トムさん、ミュージックトゥープリーズ、ゴー。
昔アラブの偉いお坊さんが恋を忘れた哀れな男に痺れる